ご一緒に今週からエゼキエル書の御言葉をいただいていきたいと思います。エゼキエルの今週は特に前半のところですけれども、その中でも18章にの御言葉を中心に今日はいただいて、御言葉の実を共に結んでまいりましょう。18章の32節、一番最後の節の御言葉をご一緒に読みたいと思います。エゼキエル書18章32節、私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げだから悔い改めて生きようと。もう一回読みましょう。お手元の聖書でも前のスクリーンにも出ますけれども、本当に宣言していきたいと思います。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神のある主の御告げだから悔い改めて生きよう。このだから悔い改めて生きよう。だからどういうことなんでしょうか。ただ生きてほしいではない。この悔い改めて生きようという言葉ですね。来月のあのオリーブライフって冊子に、ただ生存するのではなく生きたいのですって表紙に書かれてましたね。まあ、今月ちょっとたくさんもらってきたので後で皆さんにも取っていただけるように置いておきたいと思いますけれども、ただ生存するのではなくて本当の意味で生きること、生きてほしい、神様が願っておられますし、それが私たちの生かされている目的なんですね。先々週駒場泉先生のお迎えして、この悔い改めセミナー土曜日日曜日と持ってきました。本当に私たちは主から大きなチャレンジをいただきましたね。もはやこれまで繰り返してきたようなこの世の支配者であるサタンの喜ぶ生活ではなく、主の喜ばれる御国の生活、神の御言葉をこの地に宣言していく、神の国はここにやってきたことを、言葉だけ、口先だけではなく私たちの自らの生活も通して宣言していく。私たちは神が住まわれる清い神殿御住まいであり、神の子供たちなのですから、自分の罪はもちろん、私たちのこの生活習慣のこのベースになっている、これまでの世代からの罪や影響も遡って悔い改めていく。で、その時に、まあ、どういうことが起こっていくか。出エジプトの20章5節ですね。じゃあご一緒に読みましょう。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は、妬む神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代、四代にまで、及ぼしという、この神様の言葉が、これ神様、誰にでも、この親の動画を子供たち、また3代、4代にまで、まあ、お暇ごまで、及ぼしたいと願っておられるわけではないんですね。私を憎む者にはってありますから、誰も神様憎まなければことはないってことです。本来は、ありえないってことなんですね。でも、私たちが、罪を繰り返してしまうとき。いや、これぐらいと思いますけど、どんな小さな罪でも神様にとっては、神様を憎む者、こと、反逆することですから、そういう時には、こういう結果が伴ってしまう。でもこの罪の連鎖と悪しき影響は、主イエスの父親によって、帳消しにされたんですね。続く6節、ご一緒に読みましょう。私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを仙台にまで施す。これを願っておられるんですね、神様。この種の約束、神の御心が実現する神の国が近づいてきた。マルコの一章十五節、読みましょう。時が満ち、神の国は近くなった。悔い改めて、福音を信じなさい。このイエス様の宣言ですね。最初に言うこと、大事なことですよね。最初の宣言これでした。 ただこの福音を信じなさい、良き知らせを受け取りなさいではないんですね。悔い改めてってこれセットなんです。同じくらいというか、もっと言うと福音を信じることもそうですけども、悔い改めて帰ってくることですね。帰ってきてほしい。遠く離れたまま、いや、その良き知らせ頭で分かりましたよ、自分も分かりましたからではなくて、帰ってきてほしい。で、帰ってくるときには本当に、よく分からないけど戻ってきて、これまでの罪を繰り返すのではなく、本当に神様の清さの中に近づくことですから、触れられることですから、それは私たちが本当に罪汚れから離れて清いお方の懐に飛び込んでいく、これが悔い改め、これが福音、そしていつまでも共に生きる、生きようと神様の呼びかけなんですね。この世代を超えて影響する罪については、先週のエレミア書にもありましたよね。このエレミアの新しい契約、イエス様の父親による新約が記されている31章の少し前のところですね、31章29節にこうありました。一緒に読んでみましょう。その日には彼らはもう父が水ぶどうを食べたので子供の歯が浮くとは言わないと、まあ、当時のこの、まあ、有名なことわざというかよく言われていた表現だったようです、まあ、それぐらいこの父が水ぶどう、酸っぱいぶどうを食べたので子供の歯が浮く、親が罪を犯したら子供がその罪の刈り取り、結果が子供にも及んでいくということが当たり前のように言われていたし、実際あったということですよね。でもそれが神様の本来のご計画ではないということです。その日にはもうそう言わないし、そうではなくなるっていう神様の宣言、約束ですね。じゃあその日にはとありますけど、じゃあそれはいつなのか、どの日なのか、この29節の後にはこのこう続きますね。31節、見よその日が来る、主の見告げ、その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。イエス様の父親による新約、新しい契約ですね。このこれは私多くの人のために流す私の契約の血であるという、この御子の神の子羊の血、その日ですね。それをただイエス様が勝手に一方的に流されただけでなく、私たちがその新しい契約に一緒に調印していく、同意してこの血を受け取って、イエス様の血潮による本当に血判、判子ですよね。それを私たちもアーメンと言ってその契約に入っていくとき、新約、イスラエルのユダの民にとっては新しい契約、モーセの契約、王なる祭司とあなた方を御言葉に従うあなた方をそのようにするという古い契約の契約更新ですね。違法のため私たちにとってはこれはその契約の対象が広げられて、私たちもこの新しい契約に新たに招かれて加わっていく、この契約に共に同意して調印していく。皆さんの中でまだの方があれば、今日がその日になりますように。また、クリスチャンとして歩んできたつもりだけども、そのことをよく分かってなかった、意識してなかったという、もう私にとっては本当にそのことを喜んで歩み出していく日に今日がなりますように。このエゼキエル書18章に戻りますけれども、1節から4節までまず最初に読んでいきましょう。これ同じ言葉がここに出てくるんですね。一節から、じゃあご一緒にお願いします。次のような主の言葉が私にあった。あなた方はイスラエルの地について、父が水ぶどうを食べたので、子供の歯が浮くというこのことわざを繰り返し言っているが、一体どうしたことか。私は誓って言う。神である主の見告げ。あなた方はこのことわざをイスラエルでも決して用いないようになる。見よ、すべての命は私のもの。父の命も子の命も私のもの。罪を犯した者はそのものが死ぬと。このように親の罪を 子が追うものではないというのが神様が作られた人本来の姿なんですね。で、実はこの逆も真理で、たとえ親が熱い信仰を持って忠実に主に仕えたからといって、じゃあもう子供たちも大丈夫、もう救われてるから自動的に子供たちがそうなるものでもないということです。罪の刈り取りも信仰の実を結んでいくのも、主は私たち一人一人に報いたいと願っておられるんですね。でも家族の中でそれは個人的なことで救いというのは、誰かが救われたらもうそれで、あとはともかくいいではなくて、私も私の家族もこの御言葉を守ります、この契約に入っていきます、救われますと、この御言葉にあるように一緒に救われてほしい、だから一人一人がそこに応じてほしい、神様は願っておられます。命の書もですね、まあ、一人一人の名が記されているわけですよね。なんか佐藤家とか鈴木家とかですね、なんかまとめて一緒くたになって、多分私も入ってるから大丈夫だとかですね、そういうものではないらしいんですね。まあ、そんだったらいいなとか思いますか皆さん。一人一人ということは、私たちにその自由も責任も神様与えてくださっているということです。めんどくさいなと思うかもしれません。でもそれだけ一人を大事にしてくださっているということです。愛してくださっているということです。なんとか家とかやったら、私がいてもいなくてもですね、あんま変わんないじゃないですか。でもこの私一人を主は命をかけて愛してくださっているということです。で、本来はこのように親の罪を子が負うものではないわけですね。ところが、私たちはこのアダムとエヴァ以来、親の代が罪を犯し、まあアダムとエヴァは親の代って神様ですから罪なかったわけですね。ところが、まあ偽りの父ですよね、言ってみれば。サタンを親としてしまった。神ではなく。で、その、代々罪を繰り返して、それ多くの場合、次の世代も悔い改めないまま、過ごしてしまっているんですね。ですからこの罪に沈んだまま行く世代もそういう状態が続いてしまっている。主が繰り返し私たちに悔い改めを迫るのは、こうした連鎖、鎖に終止符を打つために、主イエスご自身が新しい契約に自らの血で調印してくださいました。罪を帳消しにする救いの道を用意してくださったんですね。そこを一緒に歩むように。でも契約ですから一方的なものではありませんから、その契約が有効になるには、私たちが、皆さんが、あなたが悔い改めて神の言葉通りに生きる信仰を口で告白し、また告白した通り、実際に御言葉通りに生きて契約を大切に守り喜んでいく。そういう時、私たちは御言葉の約束の通り永遠の命を誠に生きている。悔い改めて生きようというのは、そういうことですね。その命について、もう一度4節を読みましょう。見よ、すべての命は私のもの。父の命も子の命も私のもの。罪を犯した者はそのものが死ぬ。あります。そうです。私たちは罪を犯すと死んでしまうんですね。死んでいるんです。神はアダムにこう言われました。創世記の2章。17節ですか。しかし善悪の知識の木から取っては食べてはならない。それを取って食べるとき、そのときあなたは必ず死ぬ。サタンは、いや死ぬことなんかないよって言いましたけども、善悪の知識の木はその昔エデンのその中心にあって、今は誰もアクセスできないから私には関係ないではないんですね。すべて神がこれはするなということを私たちがするとき、またこれをせよということをしないとき、その瞬間私たちはその木の実を食べているようなものです。その瞬間死んでしまうんですね。死んでいるんです。永遠の命を生きていない状態になっているんです。天にある命の書にせっかく記されている自分の名前を自ら消してしまっているわけですね。で、どんな小さな罪でもそれを悔い改めないままでいるときに、私たちは死んだままです。まあ、先生、泉先生も、 土曜日の時に繰り返しおっしゃってましたけども、サタンが神様にこう訴えるわけですね。神よ、この子は罪を犯した、罪を犯して死んだまま、悔い改めようとしてません。イエスの父親の許しも永遠の命も自分には関係ないと言ってるようなもんです。だから死んだままのこの子は私のものです。私にください。もうそういう、この世の戦いは血肉ではなくて、争いではなくて、本当にもう霊の神と、この悪との敵との戦いだって、エペソ書にあるように、本当にもう、ね、この子が欲しいと言ってですね、神様と敵とが、この、まあ、よく韓国チームのスキットとかありますよね。本当にそれを、日々私たちは、その棚の中にあるっていうことですね。どっちに引っ張られ、どっちの懐に帰っていくのか。神なのか敵なのか。それが悔い改めです。でも偽りの父、サタンを喜ばせるのではなく、誠の父である、主なる神に喜んでいただく。私たちも喜び生きる永遠の命の生活は、まあどういう生活習慣なのか。この後の5節から、18章のですね、5節から9節まで読んでみたいと思います。5節から。もし正しいものなら、その人は公義と正義とを行い、丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、触りのある女に近寄らず、誰をも虐げず、七物を返し、物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、利息をつけて貸さず、氷を取らず、不正から手を引き、人と人との間を正しく裁き、私の掟に従って歩み、誠をもって私の定めを守り行おう。こういう人が正しい人で必ず生きる神である主の御告げ。この五節の公義と正義、正義と公義って出てきますね。正義というのは神が良しとされること、そして公義というのは、それを公に周りにも広めていくことですね。つまり神を愛し隣人を愛するということに他なりません。でイエス様ご自身がそれを教えてくださるお方だ。先週のエレミヤ書にもありました、ダビデの和解だって2箇所出てきましたね。ちょっと23章の5節の方読んでみましょう。見よ、その日が来る主の御告げ。その日、私はダビデに一つの正しい別れ枝を起こす。彼は王となって治め、栄えて、この国に公義と正義を行う。正義と公義をもう行えなくなっていた。行おうともうしなくなっていた。私たちに、それが何であるか、どんな御国の生活なのか、教えてくださったのがイエス様です。これ繰り返し、この33章にも出てきてました。まあ、この、エレミア時代に続いてこのエゼキエル、もう一度18章に戻ってみましょう。この6節以降で具体的にこの正義と公義語られるんですね。神様はまず神を愛する正義についてです。6節の最初の2つのことですね。丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず。丘の上で食事をしない、偶像を仰ぎ見ない、家の偶像を仰ぎ見ない、これどういうことでしょうか。高きところで人々がしている偶像礼拝に、また家の偶像ですね、自分の家で大事にしてきた、当たり前のようにしてきたことだけども、神様は実はものすごい嫌われていること、これはしてほしくないということを続けてしまうことです。今の今日の私たちにとってはどうでしょうか。高きところとは何でしょうか。偶像礼拝とはどういうことでしょうか。多くの人々が集まって、あるいは集まっていなくてバラバラのように見えても同じものを見たり聞いたりしてこの参加している時ですね。そして神でないものに心を奪われている時、それが、まあ、ある時はお酒かもしれません。ある時は誰かの噂話かもしれません。あるいはスポーツであれ、音楽であれ、ゲームであれ、ギャンブルであれ、あるいはリアルな実際の場所、高きところですから、場所であれ。あるいは、こうテレビとかネット上のバーチャルな場所、サイトであるかもしれませんね。 それが何であれ私たちの中心に神でない別の何かを置いているとき、それは立派な偶像礼拝、高きところですよね。ある人たちはこう言うかもしれません。いや、イエスも罪人たちと一緒に飲み食いしたじゃないか。でもイエス様はそうされたのは、このお酒とかこのそこでの交わり自体を楽しむためだったんですか。いや、今日ちょっとね、説教いっぱいしすぎで悪霊追い出しすぎてちょっとくたびれたから、気晴らしに罪人たちとさ、騒ぎに来たんですって、そういうことですか。イエス様がそうされたのは、神の愛が見捨てられた罪人たち、罪人というレッテルを貼られて、もう社会的に排除されていた、近寄りたくないとみんなから思われていた人たちにも、いや、そこにこそ神の愛が及んでいる。神が共におられるインマヌエルが、神の国はここに来たんだ。病人を癒すために、罪人を悔い改めさせるために来たんだ。それを宣言して、公義と正義を表すためだったんですね。そして悔い改めて、彼らも福音を信じるようになるためでした。まあ、そして、この、新しい契約をイエス様、いつ宣言されたか。最後の晩餐の時に、この杯は多くの人のために流す私の契約、新しい契約の血だ、おっしゃいましたね。その最後の晩餐の後、こうおっしゃってますね。マタイの26章、この次ですね。26章、29節です。ただ言っておきます。私の父の御国であなた方と新しく飲むその日までは、私はもはや、ブドウの実で作ったものを飲むことはありません。これまでみんなから、なんで罪人とあんなに飲んでばっかりって言われたイエス様がですよ。キリストご自身が終わりの時まで、このブドウの実から作ったものというのはワイン、お酒を表しますね。それはもう飲まないって宣言されたんですね。だから私たちはどのイエス様に従っていくかということですね。今イエス様が何をなさっているのか。今イエス様は、その日を楽しみにしながら、そういうものは今飲まない。そして天から私たちに取りなしに乗っておられるんですね。花嫁がそのような花婿と本当に同じ似姿になっていくように待っておられる。花婿がお待たせている間に、この花嫁が、見たまでないものにこの酔っ払ってぐでんぐでんになっていく。花婿としてはどうですかね。ちょっと残念な、ちょっとでか、かなりやばい状態ですよね。私たちは本当にそうだよね。このエペソ5章の18節にあるように、酒に酔ってはいけません、そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。あっちのご一緒に読みましょう。酒に酔ってはいけません、そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。まあ、お酒だけじゃないかもしれませんね。放蕩があるところ、神様から引き離そうとして、そういうつもりじゃなくても、私たちが、それらを支配するのではなく、それらに支配されて神の支配、神の国から離れてしまうものにやられないように、御霊に満たされ続けていくということです。これが主が願っておられることです。私自身もこの御言葉はもう小さい頃から何度も読んで頭では知っていたはずなんです。でも、私自身のことを告白すると、本当に学生時代から、もう未成年の頃からですね、もうお酒も浴びるように飲んだり、また人に飲ませたりしてきました。それも神を中心とする、この隣人を愛する交わりのためではなく、とにかくこの楽しくバカ騒ぎすること、それを楽しみとしていたというか、どっか私はこんなことして、なんでこいつら何が楽しいんだろうとか思いながら、でもそこに自分は仕方なく合わせているんだっていうような思いを最初は持っていながら、でも気づくと同じように思ってるかもしれない後輩たちにむちゃくちゃなことをしていたりとか、本当にまさにハマっていたんですね。お酒だけでなく、本当に もうその前10代の頃からですね、もういろんなギャンブルにはまったり、もう小学生の頃からポルノ雑誌を見たりとか、本当にこの世の神様が一番悲しまれるようなことをもうあえてどんどんしていたんですね。人を愛さず本当に傷つけることもそうです。まあ、そういう夢が本当に今でもこうつい、本当に御霊に満たされないで自分の思いでいろんなことを反応してしまったり、あるいは考えた上で言ったりやったりしたつもりでも主に聞かずにやった時には本当にそこが繰り返しているところは今でもあります。まあ、若い頃から一方ではこの教会にも通い続けて礼拝にも欠かさず出てましたし、この教会はコーキーズの教師みたいなのもずっとやってました。クワイアのメンバーでもありました。でも神との霊的な交わりが精霊に満たされる喜びがどういうことかって本当に知らないでいたんですね。知ろうともしませんでした。でもそういう人がいるとなんかこう気味悪いみたいにちょっと引いたりしてたんですね。自分はそうではなくて、もっと冷静だとかいうことをあたかも冷静が高いものかのようにですね、本当に誤解していたんですね。そして主の喜びに、御霊に満たされる喜びに本当に飛び込んでいくのではなく、お金だったり女の子だったり勉強やスポーツとか、また仕事で頑張って人に認められること、自分が一番になること、誰かに負けないこと、もうそういうことで神に、ではないもので自分を喜び出そうとしていたんですね。でも、まあ、自分が、本当に神様を喜ばれる似姿に、キリストの似姿に近づいているという気はもうやっぱりなかったんですね。こんなんでいいんだろうか、でもこんなんでしょうがないんだ、自分の親とか見ても、まあ、あの何世代もクリスチャンとかいたりするんですけども、でもなんか信仰生活とそうでないものとかやっぱりあったりしてですね、まあそんなもんなんだっていう諦めみたいなものもありました。でもそんな私たち、私をシエスは傷もシミもシワもないキリストの似姿、花嫁とするために血を洗い清め御霊で満たしてくださったんですね。アダムは、最初のアダムはこのエヴァにこう言ったじゃないですか。お、私の肉の肉、私の骨の骨って、日本語だとわけわかんないですけど、ヘブル語だとイシューとかイシャーっていうですね、本当に、同じもの、もう似たものというか一つのものっていう、そういうことを表します。だから二人は一つだ。で、最後のアダム、イエス様は私たちをそんな、もう私に似た、だいぶ似てきたけど全然違うとかじゃなくて、本当に元は同じもの、そして今同じに回復された姿として、花婿と花嫁がですね、何かこの落差、格差がある、そういう結婚ではなくて、本当に同じ姿にしてくださるんですね。私は喜んでそこに飛び込んでいくときに、御霊で満たされていく、その何にものにも変え難い喜び、私はまだそれを味わい始めたばかりかもしれません。でも私は知ってるけど、例えば何屋さんは知らないからといって、それで何か裁いたりとか高ぶったりとか、もうそういう何でも敵サタンは私たちを、また罪の連鎖パターンに戻していくことをするんですね。でもそうではなく、本当に減り下りながらも主と同じ姿にされていく、この御霊の喜び、本当にこの喜びが心から湧き溢れていきますように。まあ今じゃあ祈ってまた御言葉を続けていきたいと思います。神様、本当にこの罪人の私を、そして私たちを、あなたは悪しき者ではなく、本当に悔い改めて御霊の喜びで満たしてくださること、ありがとうございます。その喜びがどんなほどのものか、どうぞ教えてください。私たち上乾いて知りたいと願います。あなたに私たち自身をお下げし、お任せしていきます。イエス様の御名でお祈りします。 アメン。今正義と公義という話を続けています。まずこの正義ですね、神を愛する、丘の上で食事をしない、偶像を見ない、それは私たちが本当に神の清さの中に入っていく、御霊にあふれていくということです。でもそんな私たちは本当にこの罠にかけて、神の義、正義、公義ではなくて不義に、この敵はサタンは引きずり込んでいこうとするんですね。今日18章を見ていますけど、その前のところ13章14章にこういう御言葉が出てきます。13章20節を一緒に読んでいただけますでしょうか。それゆえ神である主はこう仰せられる。見よ、私はあなた方が人々を鳥を取るように罠にかけた呪いの紐に立ち向かう。それらをあなた方の腕からもぎ取り、あなた方が鳥を取るように罠にかけた人々を私が放す。聖書にはこの詩編とか予言書にも特に出てきます。この鳥が、私たちが鳥に例えられて、そして網に引っかかってしまう、ね、そういうこのモチーフがいっぱい出てくるんですね。まあ、鳥をこの銃で撃ったり、まあ、1羽ずつ取るという取り方もあるんでしょうけども、一網打尽という言葉があるように、まあ、魚も網でだったりしますけど、鳥もですね、網を、しかも鳥に見えないようなこの細い細かい網で、もう自由に羽ばたいていた鳥が引っかかって絡まってしまって、そして生け捕りにされてしまうというものですね。で、私たちもそのようにこの罠に引っかかっている。私先週この言葉を読んだときに、まあ、この予言がそれだけを指しているかどうかは分かりませんし、まあ、そうでないかもしれませんけれども、このあ鳥を取るようにこのかけた罠ですよね、網です、また呪いの紐って、これ何だろうか、網っていうことはネットだな、そのインターネットに、私がネットにどれだけこの、まあ、依存しているか、一日の、まあ、御言葉を本当に開いて受けている時間よりも長い時間をこの費やしたり、まあ、よくよく振り返ってみると、もうどうでもいいような、ことを集めていたりとか、本当にその網に引っかかっているこの罠ですよね。また紐っていうのは、この呪いの紐って見たときに、私もずっとやってなかったんですけども、この間あのゴードン公園の選挙チームが来た時に、彼は携帯電話を持ってないので、そのじゃあ LINE で連絡取り合いましょうって言って、私も入ったんですよね。で、紐ってのは LINE かとか思ってですね、でもそれが呪いの紐になっては私がハマってし、いや、そういうこのいろんな世の中のシステムが、それ自体が悪いものではないかもしれませんよね。それを主のため、まさに正義と公義を表していくために用いることも、私たちがそれらをうまく利用して、賢く知恵を与えられて利用していくこともできるはずです。でも私たちがそれらに本当にはまって利用されて支配されてしまっているのであれば、それは立派な偶像じゃないか。次の14章の3節にもありますね。人の子よ、これらの者たちは自分たちの偶像を心の中に秘め、自分たちを不義に引き込むものを顔の前に置いている。私はどうして彼の願いを聞いてやろうか。いや、願いを聞きたいけれども、顔の前に何を、私を置いているんじゃなくて、そうでないものを置いている。顔の前に置いているもの、まあ、私はアカウント削除したんですけども、あ、 Facebook かと思ってですね、あ、テレビかもしれないなとか、いろんなそういうこのスクリーン画面を私たちは、24時間一度皆さんつけてみましょうかね。1440分あるんですけども、何分間、だから何パーセントですね、画面に向いていたかっていうんですね。アメリカの戦後の日本の占領政策の中で 3S っていうのを言葉聞いたことありますか、皆さん。まあ、もう日本がまた独立を保って対等な国になったかのように見せかけて、その GHQ がいなくなったように見せて、さらなる強い支配をし続けていく 3S っていうのが、スポーツと、セックスとスクリーンだったんですね。スクリーンっていうのは映画だったり、またテレビ画面だったりします。私が勤めていた会社も、そういうアメリカの文化を、人々に植え込むために民間放送というものが必要だから、それを作りたいという GHQ の願いのもとに、じゃあそれをもう受信料は NHK で、ね、取られてますから、広告収入で全部やりましょうと言って、いろんな放送局が立ち上げられていったっていうことだったりするんですね。まあ、そういう中の今もう一つのアイテムでその 3S を全部、スポーツもセックスもこのスクリーンで、私たちはもう何時間、十何時間という時間を奪われているかもしれません。もう一度言いますけども、これらの、は器にすぎませんから、これをどう、中に何を入れるのか、そしてそこが何を取り出すのか、私たちがどう利用するのか、本当に、これを良いものを利用もできると思うんですね。そのための知恵と啓示の御霊に、それも聖霊に満たされて、私たちは賢く使っていく必要があります。でも、それをせずに無防備に流れに任せていくとき、私たちは、この鳥のように罠に、呪いの紐にかかってしまうということです。まあ、器、エレミア書にもこの陶器の器というのが出てきましたけども、まあ、コンピューターでもそうですし、まあ、こういったスマートフォンもそうですよね。箱だけじゃ動かないですよね。中にまず何を入れる必要がありますか。 OS っていうのが必要ですよね。あまり分かってないですかっていらっしゃるかもしれませんけども、Windows だったり iOS だったり Android だったり、そういうオペレーティングシステムという、そもそもこれを動かすソフトを入れていかないと動かないわけです。私たちはそれをまず、もちろん充電も必要ですよですけども、私たちはそうなんです、充電も神様とつながって、御霊をチャージしていく、御言葉を蓄えていく必要があります。でもこの何をインストールするか、良くないものをインストールされたままでは、本当にそれは自分が正しく動かないだけじゃなくて、他にもそのウイルスをどんどん移してしまいますね。また移されてしまいます。でも本当に御霊にをインストールしていただいて、私たちの中心にお住まいいただく。もちろん御霊がなければ私たちはイエスを主と告白することすらできませんから、インストールされているはずなんです。でもそのお方がもう最大限に、良き清い器として私たちを動かしてくださるように、身を任せずに、前から残っていたり、また新たにどんどん飛び込んでくるもう余計なアプリとかデータとかを、私たちはそういうこの、いろんな情報だったり、良かれと思って、まあ、サタンがこれもどうだいっていうようなものもどんどん入れていくんですね。インストールしていく。そうすると重たくなりますよね。動かなくなります。どんなに精霊が一番土台にインストールされていても、私たちは役に立たないものになります。ですから、それらを本当に悔い改め、手放してイエス様に引き取っていただく。でもそのままではまた7倍の悪いものが入ってくると聖書にもありますから、本当に御霊ご自身にすべて満たされていく。もう多分余計なアプリはいらないんですね。もう御霊の OS だけで私たちはもうそれ以上何もデータ容量がいっぱいで入りませんというぐらい満たされていくときに、本来の働きができるんじゃないかと思います。あとは御言葉をチャージしていくことですね。まあ、何言ってるか分かんない方は本当申し訳ありません、ね、でもいいんです。この御言葉が分かればいいんですけども、でも多分こういうところで分かる世代もいるかと思うんですね、はい、さあこの、6節の後半からは、さっきの正義に対してこの公義というものが、人を、隣人を愛するということが繰り返されてきますね。 繰り返されるというか、たくさん書かれています。で、この言葉がね、この後もずっと同じようなことが書かれるんですよ。で、なんでこんな同じようなことが出てくるんだろうなと、私は最初読んだ時に、もう読み飛ばしてしまっていたんですね。ところが、よくよく読んでいくと、これは、一つの世代ではなくて、次の世代、そしてまたその次の世代、三世代にわたって神様が、こう生きてほしいって願っておられる言葉なんですね。次の、10節、まあ、このように正義と公義を行う人は正しい人で必ず生きる。これが生きることなんだって。まず第一世代に語られています。次の第二世代、10節から読んでみましょう。しかし、彼が子を産みってありますね。これは、彼というのは、この9節までの第一世代の子供たちのことです。じゃ続けて読んでいきましょう。しかし彼が子を産み、その子が無法のもので人の血を流し、先に述べたことの一つさえ行わず、これらのことをしようともせず、帰って丘の上で食事をし、隣人の妻を汚し、乏しい者や貧しい者を虐げ、物をかすめ、質物を返さず、偶像を仰ぎ見て、忌み嫌うべきことをし、利息をつけて貸し、氷を取るなら、こういうものは果たして生きるだろうか。彼は生きられない。自分がこれらすべての忌み嫌うべきことをしたのだから、彼は必ず死に、その血の責任は彼自身に帰する。アーメン。どんなに第一世代が主に立ち返って主の道を歩んだとしても、次の世代が、そうではない、まあ元のというか、その第一世代より前の世代のようなところに戻ってしまったら、彼は生きるものではないというんですね。じゃあもうその後はもう、その後の世代はもうみんな生きられないのか、もうダメなのか。で、そうではないっていうんですね。次はさらに第三世代、孫たちの世代に語られます。14節、しかし彼が子を産みとありますね。これはその次の世代のことです。じゃあ言いましょう。その子が父の行ったすべての罪を見て反省し、そのようなことを行わず、丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、誰をも虐げず、質物をとどめておかず、物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、卑しいことから手を引き、利息や氷を取らず、私の定めを行い、私の掟に従って歩むなら、こういうものは自分の父の咎のために死ぬことはなく、必ず生きる。彼の父は虐げを行い、兄弟のものをかすめ、良くないことを自分の民の中で行ったので、彼は確かに自分の咎のために死ぬ。まあ、この14節の彼が子を産みっていうのは、最初の6節から9節までのところの彼とも読めますけれども、でも彼の父は悪い奴らだってありますから、これやっぱり第二世代のことを言ってることなんですね。それは孫たちに語られてるんです。孫の世代も、ね、この子供ですね、すぐ上の親の世代がもう神の道を行かなかったとしても、本当に悔い改めて、第一世代のようなところに立ち返っていくときに、また生きることができる。神様は、その上ですね、本当に、それぞれの世代で、悔い改め、また前の世代のことを、ただもう仕方がないと言って続けていくのでなく、そこも悔い改めて、本当に家族が共に救われてほしいと願っておられるということです。このエゼキエルはエルサレムがバビロンに滅ぼされた後、連れて行かれたバビロンの地で、予言したこの祭司だったんですね。エレミアも祭司でしたけども、このエゼキエルの世代が急にですね、いきなり悪いことをして、初めてして、で、神様が怒って、もう追放だと言って、言ったわけですか？そうじゃないですよね。神様は、親の罪が子に及ぶものではないと、本来はそうだと言いますけども、でもずっと、代々の王様たちに、死のために、このままだと大変なことになるよっていうのを、延々言われて、でもみんな、いや、でもまだ、うちらの世代までは大丈夫だろうと、言って、鷹をくくって、それが最後の最後、このエレミア、エゼキエルの世代に とうとう怒ってしまったって、本当にかわいそうな、というかですね、厳しい裁きを受けた世代でした。自分たちの世代だけじゃないんですね。これまでのこの積み重ね、まさに罪の重ねですね。積み重ねがあって、こういうことになってしまった。で、もうバビロンに行ってしまった。もうそれで、皆さんとはどうしますか？もう諦めますか？もうこれまでの世代のことを恨み続けて、もう自分はこの地でやっていくしかないんだと思いますか？でもエレミヤには70年、時が満ちたらまた戻れる。そして、そのためにあなたの世代に今立ち返ってほしいんだ。それを待ち望んでほしいんだ。神様の願いに応えていく。それがこの世代、そして私たちにも与えられている神様からの願いであり使命です。主は悔い改めて、あなた方のすべての背きの罪を振り捨てよと今日も叫んでおられます。背きの罪とは、この代々の背信の罪です。自分の父母祖父母、あるいはその前の世代から誠の神を知ろうとせずに、神でない偶像を大事にし続けてきた大きな罪、あるいは皆さんの中には、このいやクリスチャンの家庭に生まれたという方もおられるかもしれません。でも前の世代がクリスチャンであっても、主を知っていると言いながら、この世の物事の方を大事にしてきた高きところで偶像を仰ぎ見続けてきた大きな罪、また私自身も主を目の前に置かずに、そうでないものばかりを眺めている、身を捧げてしまっている私自身の大きな罪、今日それを本当に悔い改めて、そしてまたそこに、戻ろうとするたびに悔い改め続けて、イエス様が命がけで命の書に記してくださった、あなたの名を、私の名を、自分の罪でまた消すことなく、はっきりと刻んでいただこうではありませんか。エゼキエルの預言、直接はイスラエルとユダの家に語られたものです。でもそのイスラエルに私たちは接ぎ木されて、死んだままではなく生きてほしいと、一緒に生きようと、悔い改めて生きようと主は願っておられます。そして本当に御霊に満たされる、溢れる喜びに一緒に期待して入っていこうではありませんか。最後に30節から32節までを読んで、本当に主の名を読んで、悔い改めを祈って新しい命を歩み出していきたいと願います。30節から、ご一緒に、もしよければ立ち上がっていただいてですね、一緒に怪我されている方は座ったままでも結構です。はい、ただ立つんじゃなくて、本当に私たちの魂が、霊が振り起こされてですね、一緒に立ち返っていきたいと思います。30節から言うことを読みましょう。それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く。神である主の御告げ、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。私は誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げ、だから悔い改めて生きようと。今3回しようと主の名を呼んで、ご一緒に悔い改めを祈っていきましょう。私たちの悔い改め、そして本当に私たちの家族、本当に世代を超えた悔い改めも、本当に今、これからの続く世代も、主のものとされていくように、共に主の名を呼んで祈っていきましょう。主よ。